さあ今週は今読みました詩編100編より私たちの捧げる礼拝についてご一緒に考えてみたいと思っております。と言いますのも、もうこのような新型コロナウイルスの影響で変則的な礼拝を行うようになり1年以上が過ぎました。現在かろうじて会場での礼拝は行うことはできていますけれども、通常の礼拝には戻っておりません。賛美も以前のように大きな声ではできませんし、何よりもまだまだこの会場に全員が集まるということは、できません。礼拝後のティータイムもいつになったら再開できるでしょうか。まあ、あんな、ね、お茶の時間があったんだな、もう懐かしくなってしまうぐらいになってきました。まあ、この1年間いろいろなことが制限されたりできなくなったマイナス的な要素もあるかと思います。ただそれだけではなく、このコロナウイルスの影響のゆえにプラスとなった面もいくつかあるかと思うんです。その一つがこのライブ配信による、礼拝、より多くの方々とご一緒に礼拝を同時に捧げることができるようになりました。また礼拝の形もこのような状況だからこそ新しい形に試行錯誤しながらチャレンジし、今まではこうあるべきだと当たり前に思っていたことも、意外とこういう形でも礼拝を捧げることができるんだ、あ、こういうことも可能性があるんだということにいろいろ気づかされたことがあるかと思います。それもこのような状況になったから、私たちは一生懸命考え、そういうことに気づかされていきました。まあ、そんな教会や礼拝のあり方について様々な変化が今ある中、この機会に皆さんと教会、そして毎週捧げる礼拝に関してもう一度皆さんと考えてみたいと思っております。何よりも5月23日はペンテコステといい、教会が誕生した記念日があります。まあ、私たちの教会では、イースター、クリスマスはお祝いしますけれども、なかなかペンテコステを、お祝いするということは今までそんなにしてこなかったかと思いますが、一応教会のカレンダー、行事によりますと、クリスマス、イースター、ペンテコステは教会の三大、行事になっております。まあ、そういうことで、本来ならば23日にできたらよかったんですけれども、今状況が変わっていますので、もし可能であるならば、5月30日には聖餐式を行いたいと思ってますが、緊急事態宣言がまた延長になりましたので、ちょっとその辺も検討しながら、でもどこかで皆さんとしばらくできていなかった聖餐式も、行いたいと計画しています。まあ、そんなことから、ぜひこの機会に教会、そして私たちが毎週捧げている礼拝、その中に関する少し本質的なことをご一緒に確認していけたらと思います。ということで今朝は100編を通して礼拝について考えていきたいと思います。この詩編は礼拝を始める前に、まあ、唱詩とよく違う教会では言われていますが、招く詩としてこの詩編100編が用いられることがよくあります。一編に全地を主に向かって喜びの声を上げよ、まあ、全地すべての人よ、喜びの声を持って主に賛美を捧げなさいと、そういう招きの言葉から始まる詩編です。この詩編100編を読みますと、もうお気づきかと思いますが、様々な投げかけ、まあある意味命令がここには記されています。まあ今読んだ一節には、喜びの声を上げよ、そして二節には、主に仕えよ、そしてもう一つは、御前に来たれ、そして三節は、 知れ。4節には大庭に入れ。そしてもう一つ、褒めたたえよと。まあ、これら命令として書かれてありますが、でも命令するこれらの言葉、動詞の前には、喜びの、喜びを持って、喜び歌いつつ、感謝しつつ、感謝し、という言葉がこの3節の知れという命令以外には加えられていることにお気づきでしょうか。命令とはいえ、私たちが喜びを持って感謝を持って礼拝を捧げるということは、決して強制されるから無理やり喜び感謝を持って捧げるということはできません。5節最後には、主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至るとあるように、私たちは神様がどれだけ素晴らしいお方か、慈しみ恵みを豊かに受け、それを経験するからこそ心から喜び感謝にあふれ神の御前に来ることができると思うんです。ですからこれは命令だから、あなた方は今私を礼拝しなさいというよりも招きの言葉と思う、招きの言葉ではないでしょうか。そしてそれが招きの言葉であるならば、私たちはいやいやながら強いられて神の御前に来るのではなく、むしろ喜びと感謝を持って主に主体的に私たちが捧げるものが礼拝であるわけなんです。いいですか。これは習慣でも義務でも強いられても捧げるものではなく、私たちが主体的に自ら願って出てくる場所が礼拝の場です。このことは私は教会の活動においても礼拝によってもとても大切なポイントだと思っているんです。私は子供の頃から教会に行っていました、というよりか連れて行かれていましたので、どこか日曜日教会に行くものは行くことは当たり前で、この教会に行く礼拝に参加することをサボると、神様はじめ両親に怒られるという、感覚を持っていました。怒られるだけだったらまだいいのかなと思うんです。ただ礼拝に行かないと言われた言葉が、酒井君、神様が悲しむよ、お父さんお母さんが悲しむよという表現を使われると本当に厄介で、子供ながらに悲しませるということはしたくないと、そういう意識になるわけですよね。神様、牧師、両親を悲しませたくないから、礼拝に、そんな責任感から言ってたところもあるかなと今振り返ればあるわけです。しかし礼拝とはそのような場所なのでしょうか。自分さえ行けば神様が喜んでくれるから、両親が牧師が周りの人が喜んでるからとりあえず行こうというところではなく、喜びを持って感謝を持って、私たちは自ら感謝と喜びを携えて主の御前に行きますという積極的な行為が、この礼拝の大切なことだと思うんです。多分この中にも様々な年齢層の方がいらっしゃいますが、若い人たち、特に中学生や高校生のみんなにとっては、きっとどこかに、なんで礼拝に毎週行かなければならないのかなと、私が抱いてたような疑問を持っている方も子たちもいるかと思うんです。もう正直、礼拝に行くのはめんどくさいなという思いもどこかにあるかと思うんです。いいんです、正直にその思いを抱いてください。めんどくさいんです。でもめんどくさいのは礼拝だけじゃないんですよね。きっと中高生にとっては学校もめんどくさく感じることもあるかもしれません。塾がめんどくさく感じることがあるかもしれません。もしかしたらお父さんやお母さんを、あんなめんどくさいなと思う時があるかもしれません。いろいろなことにめんどくささを感じる年齢かと思うんです。 まあ、まだかまでであるならばこれから感じることがあるかもしれません。でもそれは中学生高校生の、まあ、もしくは大学生、まあいいや、みんなにとっては大人の階段を一歩ずつ今登っている時期であり、私はそのような感情と素直に向き合うということがとても大切だと思っております。ですから、めんどくさいならめんどくさいと素直に思ってみてください。でもそこで終わるのではなく、自分と素直になり、じゃあなんでそんなめんどくさいのに私は毎週日曜日に行くのかなと、これは親のプレッシャーなのか義務からなのか、ぜひこれから大人になるみんなには、なんで自分は教会に行くのか、礼拝を捧げるのか、一度考えてみたらいいかなと思います。多分小学生まではあんまり選択はなかったと思うんですよね。親が一緒にいるし、家に一人にいることはできないから一緒についてきたことが多いと思うんです。しかしこれから大人になるにあたり、今までは連れてこられていた礼拝から今度は自分で参加したいという自分の意思で来る礼拝へと変えられていくということが大切かなと思うんです。ですから牧師である私がこんなことを言っていいのか分かりませんけども、もし立ち止まりよく考え、神様を信じていること、教会毎週の礼拝に行っていることに何の意味も感じないのであるならば、なんとなく礼拝に行き続けているのではなく、思い切って一度立ち止まることも大切であるかもしれません。しかしです、もし心のどこかに神様を信じているということ、ここに来て皆さんと一緒に礼拝を捧げているということ、教会につながっているということが自分にとって何かしらの意味があると、何かしらこれは大切なことであると、わずかながらでも気づいているならば、私は皆さんにぜひ諦めずに礼拝を捧げ続けていきましょうと言いたいんです。これは若い人だけではないと思います。全員にとっても同じだと思うんです。礼拝を捧げ続けていく、それはなぜかというと、3節に知れと投げかけられているからです。では何を知るのか。主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。知ってください。それは主こそ神、主が私たちを作られた。この主こそ神には括弧がついています。皆さんの聖書には太字になっているかと思いますが、この意味は皆さんご存知でしょうか。前にも話したかと思いますが、この主とはヘブル語の聖書を見ますと、実は主と書かれているのではなくて、神様の個人名がここには書かれているんです。じゃあなぜ個人名をそのまま書かないのかと言いますと、そこには意味がありまして、実会には神の名をみだりに唱えてはならないと、戒めがありますから、イスラエル人たち、ユダヤ人たちは、聖書を読むときに神様の本名をうっかりみだりに唱えてはいけないと、この神様の個人名が出たところを、個人名で呼ぶのではなく、アドナイ、それは主という言葉に置き換えて読んでいるわけなんです。ですから実際本当の言語の聖書はここには主ではなくて神様の本名が、書かれてあるわけです。ではその本名は何かと言いますと、まあ、かつてはエホバとか言われていましたが、今では、研究によりヤハウェという、呼び方ではないかと、言われています。ヘブライ語には母音と子音が重なってできていて、下に母音がついて初めて読めるんですね。でも子音だけだと読めないので、どう発音していいかわからないわけなんです。でこれが嘘のような本当の話なんですけども、イスラエル人たちは神様の名をみだりに唱えてはいけないと本名を読むことを気をつけて主と呼んでいたために、歴史の中で本当の名前がどういう名前で読んだらいいのかわかんなくなってしまった。 ですから今になって一生懸命研究してヤハウェと呼ばれていたのではないかと、言われているぐらいなんです。そのぐらい徹底して読んでいなかったんですね。でも何かと言いますと、ここには神様の個人名が書かれており、知れ、主こそ神、まさに神様、個人名、まさにヤハウェこそ神とここには書かれてあるわけなんです。ではヤハウェとはどういう意味か。それは出エジプト記の3章14節で、モーセがあなたの名は何と言ったらいいのでしょうかと聞いたときに、私はある。私はあるというものであると。ややこしいんですけれども言われているわけなんです。私はある。まあ、これがヤハウェの意味であるわけなんです。すなわち、神様はおられる方なんです。存在するお方、架空の方、幻の方、目に見えないお方ではなく、実際におられる。私はある。これがヤハウェ、私たちの神であられ、その方が私たちの主である。そして、その神が私たちを作られたお方であるということを、私たちは礼拝を通して知っていくわけです。しかし、そういう偉大なお方であるということを知るだけではなく、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊と続きます。私たちはそんな神様のものであるということ、牧場の羊、すなわち神様が羊飼いで私たちが羊という、そういう関係のあるお方であるということなんです。それは全てを作られ絶対的な神だけではあられず、私たちとそんな神様が共にいてくださる、偉大な神であるにもかかわらず一緒にいてくださる、そんなお方が私たちの神であるということ、そのことを礼拝を捧げるときに、神の御前に歩み出るときに私たちは知っていくということなんです。しかし皆さんも経験していると思いますが、知るということは簡単なことではありません。まあ、私は子供の頃、いい生徒では、学生ではなく、勉強が好きではありませんでした。ですから学校の授業に行くことも私は面倒くさい、苦痛に感じていました。ですから家を出るときに縁側で寝ている猫を見ては、あ、羨ましいなといつも、思っていました。僕も猫のように一日中丸まっていられたらどんなに楽だろう、そんな思いをしながらいつも学校に行っていたわけなんです。しかし大人になるにつれて、きっと皆さんも経験していると思いますが、学ぶということの大切さに気づかされていくわけです。特に私はいろいろな国を旅することができました。そこでいろいろな人、いろいろな環境にいる人たちと出会いましたけども、私たちが今この日本で受けることのできる教育、学校という存在がどれだけ恵まれたものなのか、そう、勉強したくてもできない人たちが世界にはたくさんおられるということ、そういうことを知るときに、やはり知っていくということの大切さ、学ぶことの大切さを、改めて気づかされたわけなんです。私たちの人生にあって、生きていく上にあって大切なことであったり、私たちにとってとても重要なこと、それらは意外と面倒くさいことが多いわけなんですよね。まあ、勉強もしかり、まあ、健康を維持する、ダイエットもそうではないでしょうか。面倒くさいですよね。体重計を気にせずに、カロリーを気にせずに、毎日の運動、エクササイズを気にせずに自由に食べたり、遊んだりすることができたらいいですが、しかし私たちはどこかで気づいていると思うんです。もし体に良いことをしたいならば、面倒くさいですけれども健康的な食事をとるようにする、面倒くさいですけれども体を動かすということを定期的にする、それは体にとって大切なこと、頭にとっては面倒くさいけども勉強をするということ、心にとっても 簡単なスマートフォン、スマホやインターネットに頼るのではなく、本を読むだとかいろいろな大切なことがあるかと思いますが、それらは意外と面倒くさいわけなんです。しかしそれらが生活にとってはとても大切なことであるわけです。聖書を読むということもきっと同じでしょう。礼拝を捧げるということも同じではないでしょうか。時に私たちはどうして、なぜと面倒くささを感じてしまうことがあるかもしれません。しかし私たちは面倒くさいかもしれません。意を決して出てこなければいけない礼拝かもしれません。しかしこの時間、この礼拝を通して私たちは知っていくのです。それは何を知るのか。礼拝とはワーシップ。英語で言えばワーシップですけども、このワーシップということは、ワーストシップ。ワーストは価値という意味のある言葉です。まさに、この私たちが礼拝を捧げておられるお方の価値を私たちが知り、認め、そしてその価値を宣言していく場が、この礼拝であるわけです。ですから、最後。私たちはどのようにこの礼拝を捧げるべきか、それは御霊と真理をもって礼拝を捧げ続けていきたいと思うのです。イエス様がサマリアの井戸の近くで出会った女性にこのように言われています。ヨハネの福音書4章23節です。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。御霊と真理によって礼拝しなければなりません。御霊と真理によって礼拝するとはどういうことかと思われている方もいるかもしれません。詩編100編今日読んだ箇所にもいろいろな言葉が登場してきます。それは喜びであったり、感謝であったり、見舞いに来るという行動であったり、大庭に入るということであったり、そして知るということであり、いろいろな形の礼拝がそこには書かれております。それは何をして意味をしているのかと言いますと、私たちの喜ぶ感謝という感情でも、また知るという私たちの知性でも、私たちのすべてをもって礼拝を捧げるということの大切さです。礼と御霊と真理、御霊とは、まさに私たちの感情や心に触れる、そんな礼拝の姿ということができるでしょう。そして真理とは、私たちの頭で考え、知性で受け止める、そんな御霊と真理のバランスを持って礼拝を捧げていくということが大切であると、イエス様は教えられているのです。賛美を捧げるときに、みんなで心を一つを祈りを捧げるときに、そこには喜びであったり、時には涙を流したり、心に触れられる、感情が揺さぶられる、そんな経験を私たちは礼拝の中でしていくことでしょう。しかし感情だけで礼拝を捧げていくと、それはそれでまた私たちが違う礼拝へと流されていってしまいます。ですから感情だけではなく、知性で受け止める、頭でしっかり受け止める礼拝も大切なんです。それはこの説教でもあり、メッセージでもあり、また一緒に開く御言葉から知り、考え、受け止めるということではないでしょうか。そんな御霊と真理の礼拝を私たちは捧げたいと思うわけなんです。私が小さい頃通っていた教会はとても伝統的な教会でした。 まあ、子供の頃は私は、通っている教会の礼拝が毎回毎回同じことの繰り返しで、なんだかつまらなく感じていました。きっとここにいる皆さんも私たちの礼拝と同じことを感じていられる方もいるかもしれませんが、そういう時に私たちは思うわけです。ああ、もっと元気な賛美があるならば、であの外国の教会のようにバンドがあったり大きたくさんの楽器でワーシップソングを歌うことができたら、メッセージにしてももっと心に迫る、またはもっと笑いにあふれるようなメッセージをしていただけるならば、そんな礼拝に変わるんだったらもっといいのになと私は参加しながら常々思っていました。しかし確かにそのような礼拝素晴らしいのかもしれませんが、それは私たちが受けたい、このような礼拝であってほしいという願いでもあり、受け身の礼拝となってしまうのではないかと思うんです。礼拝に参加することによって私たちは捧げるのではなく、何かを受けたい、恵まれたい、もらいたい、満たされたい、そんな私たちの願いを礼拝に求めてしまう危険があるわけなんです。しかし大切なのは、礼拝は受けるものではなくて私たちの捧げるものです。見舞いに私たちが出ていくものです。イエス様は神殿で捧げ物をしている二人の人に目を向けられました。一人の人はたくさんの献金を、これぞとばかりに、神殿の宮に捧げていました。一人の人は恥ずかしそうに持っているほんの数円の捧げ物をそっと差し出し捧げていました。そしてイエス様はどちらを評価されたか、皆さんもご存知のように、未亡人のほんとわずかな捧げ物が真の礼拝であると、その捧げ物を評価されたわけなんです。礼拝は受けるのではなく捧げるものです。私たちの捧げる心が、捧げる量や質ではなく、その心が求められているわけなんです。もしここにいる私たち一人一人がそんな心を持って、受けたい、恵まれたい、満たされたいではなく、捧げたいという思いを持って一人一人がここに集まるのであるならば、たとえ会場のない教会であり、質素な礼拝、少ない人数で捧げている礼拝であるかもしれませんが、それには何にも変えることのできない神様の喜ばれる礼拝へとなると思うのです。礼拝を通して変わらなければならないのは、会場の形でも、そこにある設備でも、そこで歌われている賛美、またはプログラム、楽器、メッセージの語り方ではなく、むしろ神の御前に捧げたいと歩み出る私たちが、その礼拝を通して神様に触れられ変えられる。変えられるべきものは礼拝の姿や形やプログラムではなく、むしろ礼拝者である私たちが礼拝を通して変えられる、そんな出来事が起こるのがこの礼拝の場であり、そんな私たち自身が神様に触れられ変えられていく礼拝を御霊と真理を持って捧げ続けていきたいと思うのです。そんな礼拝を捧げるときに、きっと私たちは心から主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至ると心から告白できるのではないでしょうか。そんな礼拝をこれからもご一緒に捧げてまいり、捧げ続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。